富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話。このコーナーは前田プランニングオフィスの提供でお送りします。前田さん今日もよろしくお願いいたします。
は
い、もうなんか一気に春らしくなりましたね。ようやくね。
そうですね、立山連峰すっごい綺麗ですよ。
そうですか。もう予報通りだとこれからは雨も降りますけれども、はい、まあ、完全に気温は高い状態。
そうですね。
もういわゆる春、はいはい、やってきました。
そうですね、はい、立山連峰綺麗だから雨晴らし行きたいですねって言って仕事辞めて見に行きたいって
まあでも仕事の話ですから今日は。
そうです、はい
はい、今日はお客様がいらっしゃいます。
はい、はい、
どなたでしょうか。
カナダが来ていただいてます。はい、整理収納アドバイザーの、整理教授わけわけ の、 あの村松俊子さんです。
村松さんどうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
今ほど
アドバイザーの村松です。
名刺をいただいたのを見ましたら、はい、最初英語読みでウェイクウェイクかと思ったらローマ字読みでわけわけと読まなきゃいけないんですね。
そうなんですよ、はい、すいません年が年なんでローマ字読みでございます。
村松さんはこの、はい、いわゆる整理収納アドバイザーこういったことを始められてどれぐらいなんでしょうか。
そうですね、もうかれこれ7年ぐらいになりますかね。
何かきっかけはあったんですか。
実はですね、そのなりました1年ぐらい前に私の夫の実家のですね遺品整理をしたんですよ。で遺品整理って言いましても一体ねどこから何をどうすればいいのか全然分からなかったので、まあ早い話が、まあ、ネット検索をしてるうちにねこういう整理収納アドバイザーっていうものがあるってことが分かって、はい、それで、まあ、勉強しながら遺品整理をしているうちに、うん、ちょっとあのいろんなこういうことで困っていらっしゃる方もいらっしゃるようだなと思ったもんですから、うんうん、それで、まあ、あの仕事として始めることになりました。
はあ、その時に遺品整理アドバイザーとかを頼まなかったことが結果的に村松さんをこのお仕事に導いたわけだ。
そういうことになりますね。
じゃあ自力でそれをされたわけですか。
そうですね、まあうちの夫の家なので夫はずっとそこに住んでたもんですから、まあ、いろいろ思い出というかね、思い出がこう詰まった状態だったので、はい、触るのが嫌だったんですよね、うん、彼はね。で結局私とか私の娘とかに、ね、あのお前らでやれみたいになっちゃって、うん、それでまあ、分からないながらもいろいろこういろいろなんていうのかなあのネットとかでも調べながら、
はい、
うん、で、あと教室といいましょうか、まあ、講座といいましょうか、はい、そういうのを受講しつつ、勉強してなんとか、
うん、こういったお仕事しておられると当然お客様というのは割と年齢上の方が多いんですかね。
そうでもないです、若いお母さん、ね、
なるほど、はい、
若いお母さんが半分ぐらい、うん、半分強かな。でやっぱりお母さんでありますが皆さんお仕事持っていらっしゃる、
はい、
でお仕事持っていらっしゃるってことは時間がない、片付けたいけれども時間がないのでもう日々の家事でも目いっぱいと、ね、うん、でもそれでイライラしてしまう、うん、で片付け方も分からないので、うん、ちょっとまあアドバイザーに相談したいなって、うん、一緒に片付けるってことをできたらいいなってことでご依頼いただいてます。
もうそれこそ今ネットとかにもいろんな形で片付け方とか出てますけれどもなかなかその通りやってもうまくいかない
そうですね、うん、確かにおっしゃる通りね、ネットではね素敵収納みたいなのがねいろいろ出てたり、はいはい、便利収納がね出てたりどちらかというとこの収納の例みたいなのがよく画像で出てますよね、
はいはい、うん、いわゆる綺麗にまとめるっていう、はい、
そうそうそうそう、そうなんですよ、ですがねやっぱり皆さんそれぞれにお悩みが違うしあと生活習慣も違うし、はい、今までのね暮らし方というかねまたご自分の癖みたいのもね、はい、違うのでその通り真似してもみんながみんなそのうまくいくかっていうと違うんですよね、うん、
人それぞれか、
うん、そうなんです。
今日実はわざわざ写真持ってきていただきまして実例があるんですが、ビフォーアフターになっておりましてビフォーのものでもちゃんと棚はあるし、うん、整理箱はあるんですよね、にもかかわらず、はい、整理箱から品物が溢れてしまっている
、はい、
これを我が家です
そうなんですか、
はい、これがでもアフターになると、なぜか整理箱がいくつか減ってるくせに、綺麗に収まってる、 なんで？
あのですね、まあ、こちらの方はやっぱりあのブログとかそういうのをね他の方のご覧になってて、はい、お家を建てたら、とにかく収納スペースをどーんとたくさん設けて、うん、そこにねあの素敵な白い箱をバーッと並べて、はいはい、でラベリングをしてみたいな、うんはい、憧れでされたんですよ、
気持ちは十分わかります。
わかりますか、はい、なんですがあの写真見ていただくとお分かりの通りこう棚板がねこうあって、ええ、その棚板の幅に目いっぱいにこう箱が収納ボックスが入ってますでしょ、はいはいはい、で中身が見えませんよね。
あ確かにね、うんはい、
で、なんか取り出そうとすると一回かこのボックスをこうね手で手前の方に引っ張り出して、はい、でだあの取ったり、ね、戻したりしなきゃいけない、うん、で中身が見えない状態っていうのがこの方の場合はいくらラベリングしてあってもラベリングの字を見るタイプの方じゃもともとないんですよ。
なるほどね。
なので、ねなので適当に、うん、なんていうのかな、うん、こうポン適当にポンみたいな感じで入れてたらそれが積み重なってこんな風になっちゃうんです。あ、うん、であのやっぱり、見えるってことだけでもあここにこれがあるからここから出そうとかねここに戻そうっていう気持ちになるんですよね、うん、で、アフターの方がですね、箱が少ないっていうだけじゃなくて、この棚板のねあの、枚数って言いましょうか
段数減ってますよね、
うん、段数が減ってますでしょ、
はいうん、2段ぐらい完全に消えてますもんね。
そうですそうです、ね、これはあの手でもこう取り出しやすく、うん、あのずっと詰まってると手入れにくいじゃないですか、
はいはい
うん、でもこれだったら見えるし手も入るのでこういうふうにしたんです。
つまりそこにそうやって入るぐらいのものだけを入れておこうっていうこともあるわけだ。
もちろんもちろん、はい、なので、当然あのビフォーに比べてアフターは、うんものが減りました、
はい
うん、で別にみんながみんな捨てたわけじゃなくて、うん、あの叱るべきあの本当にここに置かなくていいようなものは、はい、違う場所に移動する。それだけでも随分違いますよね。
うちもの自慢じゃないですけどちゃんと靴下は靴下シャツはシャツ言って分けて入れてあるようにしてあるんですけれども目いっぱい入ってて山盛りになって、うん、これで下のものがもう何が入ってたか忘れてるという。これはどうすればいいんですか。
そもそもあのその下のものっていうのはもう使わないもの。
使ってないですね。
そうん、使えるか使えないかじゃなくて使ってるか使ってないかで考えていただくと使ってないものはこれから先も使うかどうかなってこう自分で考えた時にどうですか。
いらないです、
うんね、
最近ね私もね片付けやってるんですけどまずね捨てたのがタッパ。タッパの中にタッパが入ってるってね、あのなんかこうあのロシアのねマトルシカですか、あの人形みたいにねで結局タッパ使ってないんですよね。
わかる。
でそれは全部処分して
うちもタッパー山積みになってるもん。
そうなんですよ
台所に。
でそれ使わないでじゃあ別にそのなんて言うんだろう食器に入れてラップかければいいんですよね。それ見えるしでタッパーいらないなって言って
た、ね、半分ぐらい捨てられるなこれな。
から今一人暮らしなんで一人暮らしにお皿5枚必要かって、ね、3枚に減らしましたよ。で全部空間空きまして本当に
確かにそうですよね、
なのでねやっぱりあの使いやすくするにはどうしたらいいかってことを考えていただくと、はいまあ、その一つの手段としてあの捨てるっていうこれあくまで手段なので、うん、捨てることが目的ではないんですよね。
でもこうやって見ると本当に言われた通り棚作ればいいっていうもんじゃないし収納ケースを置けばいいっていうもんじゃないっていう、
ね、
いかに使うかということまで考えないと意味がないってことですよね。
そういうことになりますね。
入れっぱなしでどんどん貯めていきゃ、うん、それは何が入ってたかわからなくなるしもうだんだん片付けるのも嫌になりますから
ですよね、まあ、あと一つ大事なことはその人に合った方法、
うんうん、
やっぱご自分の癖とか考えるとあのこれは無理だなと思うことはしない方がいいですね。
やっぱ自分自身の性格を自分が知らなきゃいけないんだ
です ね, ね、うん、
分かりました。じゃあ、この後ですねちょっとご高齢の方向けのお話も伺いたいので一旦コマーシャルに入ります、
はい。